二所は何？
なんかありますかね。
任天堂？任天堂喋んなかった？喋ったよね、誰か。
直哉さんとちょっと喋ったけど、うんうん、直哉さんも任天堂ファンじゃないんで。うん、まあ、つかこの発表自体がね、昨日アクシデンタルテックポッドキャストでちょっと話してましたけど、うん、まあそんなにこう具体的に何をやるっていうディールじゃないんで、まあ、
確かにね。
予想しかできないですけどね。
なんか頑張りますみたいな発表だけでね。
うん。
うん。
アクロさん的には何かありますか？
うん、そうですね。まあ僕、任天堂ファンではあるんですね。任天堂のゲームのファンというよりは任天堂の会社自体のファンなんですけども、うん、まあ任天堂のいいところって何でしょうね。まあ日本の会社にの中ではこうビジョンをずっと言い続けてブレない会社というかですね、子供のためにより良いクオリティのですね楽しめるゲームを出すっていう、そこは何でしょう、そこだけを突き詰めていくっていう、うん、ところはすごくいいなと思ってるんで、まあそのビジョンを突き詰めていってで欲しいなと思いますし、突き詰めていくと思いますけど、まあ、そこが DNA のビジョンとどう折り合うかっていうのは分かんないとこですね、まあ、DNA も DNA でちゃんとビジョンのある会社だと思いますけど、まあ、どちらかというと、うん、こう任天堂とベクトルが違うところをどう合わせていくのかなとか、うん、
まあでもその日本のいわゆるソシャゲっていうか、あの界隈では、まあ、難波さんファウンダーも含めてなんか一番大人な感じの会社っていうふうには入れてますけどね。
出してるゲームもいいゲームもあると思いますし、まあ、いい方も多い会社ではありますね。
まあ任天堂やっぱね、ここずっと、まあ、調子が良くないというか、まあタイミングも悪かったと思うんだけどね。 DS 出してDS がバカ売れし始めて、イケイケの頃にiPhone と Wii がほぼ同じぐらいに出たのかな、確か。Wii の方が後だったかな、ちょっと忘れたけど。
うん、
でね、まあ、その、完全にこう、だから、電話の業界の予測を見失ったというか、まあ自分たちが調子がいい時って、まあそういうこと起こり得るんだけどさ、よく。
うん、
一番もう調子のいい時に、こう iPhone が出てきて、結構、おろそかにしたというか。
うん、そう
ですね。だから、任天堂はさ、ソフトも作ってるからさ、ソフトだけ供給しようと思えば、いくらでもできたと思うんだけど、まあ、かたくなにそれをしなかったというのは、割とここへ来てどうなのかなっていう。まあ、最もね、iPhone のゲームの値段で果たして、こう、勝負できたのかというのもあるけれども。
まあ、あと、そうですね、一つターニングポイントだなって僕が個人的に思ったのが、Wii の絶頂期ですね、Wii Fit っていうのを出して、それがすごく売れたんですけど、うん、その後 Wii Music とかその辺を出していったあたりで、まあ、任天堂のクリエイターで宮本さんというすごい方がいるんですけど、まあ、その方のビジョンというか、こういうプロダクツ、周辺プロダクツを出したいっていうメモがあったんですね。で、それ公開したのを見て、あ、ちょっと微妙かもなという気がしたのかな。なんだろう、WeFit は WeFit でずっと行く、WeMusic は Music でずっと行く、プロダクトドリブンすぎたのかもしれない。なんだろうな、サービスとしての広がりがちょっと感じられなかったとか、
うん、
まあ、実際その辺で Wii Music があんまり受け入れられなかったのもあり、こうモメンタムがこう少なくなっていったかなという、うんうん、
基本的にその任天堂って、僕コンソール、最近のコンソールあんま持ってないんで聞いた話だけで言いますけど、その友達システムとかも個別のソフトウェアで一個一個やんなきゃいけないし、
うんうん、
そのオンラインでいろいろやるのもすごい制約かかってたりとかして、普通のこの Xbox とかでフレンドシステムとかと比べると、だいぶその面倒さっていうか、こなれてなさっていうのはありますよね、
うん、サービス系はとことん弱いですね。
まあ、やっぱりネット対応があれ、まあやっぱりもともとハードの会社だし、
うんうん、
インターネット対応っていう意味ではなんかインターネットの会社って感じがしないじゃない、
うん、
マイクロソフトとかソニーと比べると。
まあ、だからそこが欲しくて、その DNA なり、
うん、
まあ、
今まで前はハテナとかといろいろやったりして、
うん、
まあ、ネットが分かってる若い IT の会社とこう組んで自分の弱点を補強しようっていう、まあ、ディールではあるでしょうけどね。
まあ、そうですね。
僕もちなみに結構任天堂のファンで、まあ、最近はさすがに、まあ、最近ゲーム自体は僕はしないようにしてるんだけど、まあ、とにかく時間を食うので、でもまあずっと任天堂のゲームはいろいろやって、 僕は結構好きだけどね、うん、なんかこう直哉さんが先週なんて言ってたっけ、なんかこう俺に挑戦するのかみたいな、なんか挑戦のしがいがないみたいなこと言ってたんだけど、
そうですね、
確かにそうなんだけど、僕さ昔からのゲームファンなのよ。だからあのゲームセンターのゲームとか
アーケード
ブラディウスとかアーケード系のゲーム、うん、でああいうのってさ一遍解いたら終わりじゃないじゃん、解いた後に、
うん、スコアアタックしたりとか
ノーミスとかスコアアタックとか何周するとかさ、うん、そういうことするじゃない。だから、うん、その任天堂のゲームって結構そっち系かなと思ってて、1回目解くのはすごい簡単なんだけど、あその次はもう最短でやるとか、なんかこう結構いろんな遊び方ができる、
まあ、
昔的なゲームが僕が好きなのかなって。だから僕逆にあの MMORPG とかほとんどしないし、うんうん、だからまあ単純にまあ趣味の違いなんだけど、それなりにそういう部分ではチャレンジングではあるかなと。
まあそうですね、任天堂のゲームってけれんみがないというか王道なんですよね、
うん、確かに。
ディズニーと同じで、まあ、夢と魔法の王国的なビアンコ質の良さがあるんで、なんでしょう、まあ、心の汚れ切った大人にはあんまり向いてないいや子供はすごく目をキラキラさせてやるんで、まあ、うちの子なんか、まあ、スマブラ正確に言うと任天堂タイトルじゃないですけど、うん、任天堂ゲームっていうのは、まあ、子供に安心してやらせられるし、うん、子供が喜んでやってるってのありますよね。
うん、
うん、
DS とその例えば iPod Touch みたいなスマホゲーム端末っていうののシェアとかってどうなんですかね、こっちだと。
まあ台数から言えば断然 iOS スマートフォンの方が多いですね。
そうですか、
うん、
でもなんだろう、サンフランシスコでバスとか乗ってたらやっぱ相変わらず子供は任天堂 DS やってますけどね。 3DS とか
DS なんだよ、ね、6000万台ちょっと売れたっけ。
ね 3DS 待って今調べる。
まあやっぱりそのスマートフォンとかって子供に持たせるそのお金もかかるしみたいなところもあるんでしょうね、うん、まあ、そういう意味で iPod Touch は月々の通信料とかはまあなくても使えるので。
確かにね、
うんうん、
まあ、任天堂のゲームって任天堂ってゲーム機作るときものすごいこう丈夫に作るから、
うんうん、
彼らすごいテストしてこう放り投げても壊れないとかそういうテストするんだけど、まあ、そういうのはだから iPod Touch と違うから、
うん、
だいたいワールドワイドで5000万台くらいですね。
3DS
ニューも合わせてで、そのうち日本が1600万台。
うん、まあ、だから相変わらず売れてはいるんだよね。
まあ、売れてはいる。
うん、
売れてはいるっすね。
まあ、すごく調子よくなる状態の元の状態に戻ったと思えば、まあ、そういう感じではあるんだけどね。
行ってこいって感じの、うん、
業績的には別に。
あのグラフを見たけど、まあ、前に戻っただけではあるよね。
そうそうそう、2005年ぐらいに戻ったって感じだけど。
うん。はい。なんかありますかね。
そうですね、
もうこれ僕あと何も話せない、これ
白箱を見ましたよ。
白箱これ3週連続で話しますけどね。
ああそうですか、
はい、今週昨日ですねファイナルありまして、
うん、いやーよかったです。
よかったですね、
うん、まあだがしかしという気もしてしまうんですね、
うん、
まあすごく良かった分ですね、まあ、問題を浮き彫りにするというかですね、
はい、
まあ、根本的な問題が何でしょう、まあ、アニメーション業界は直接は知らないんですけど、まあ、ゲーム業界であるとか、
うん、
日本の IT 業界にも共通する問題として、まあ、長時間労働であるとか低賃金であるとか、
はい、
そういう問題があって、でこう白箱すごく よくて感動する分、その問題を物語として消化してしまうのは良くないんじゃないかっていう気もちょっとしました
かね、
うん、
昨日ツイッターを検索してたら出てきたのが2チャンネルのまとめ記事で、
うん、
白箱を見てアニメ業界目指すやつ増えるんだろうなっていうのがあって、それは結構やばいなって、
やばい
あのアニメではまあ完全に美化されてるというか、その全部が全部いいように書かれてはなくて、悪いところも悪いところで、
それなりに問題点の指摘って
描かれてはいますけど、なんかそれも含めてチャレンジだと受け止めて達成してみんなでよかったねみたいな雰囲気がある中、
うん、
多分現場はあんな清々しくはないと思うので。
そうそうなんですよね、そのなんでしょうね、希望やりがいによって やりがいを与えた上で搾取するっていうのはやってはいけないと思うんですよね。まあ何でしょう、そのやりがい、それが何でいけないかっていうと、まあ本来やりがいとそのインカムって連動すべきもので、うん、何でかっていうと、やりがいがある職業は人気があるんで、みんなが集まってくるんで、まあ、収入も上がっていくと。それが起きないのは何かがおかしいんですね、
うん、
でやりがいはあるけど収入が少ないっていうのは、まあ認知的不協和が起きてる可能性もあると。収入が少ないからやりがいがあるんだと錯覚してるかもしれない。
ああ、なるほど。収入が少ないのに今の仕事を続けてるという自分を見て、
そうそう、
やりがいがあるというふうに自分で錯覚してる
ってこと
です
ね。見つけてしまうと。
うん、
まあ
ありえるね。
いい話なんですけどね。なかなかなと。
いやだから、うん、みんな収入が低い、まあ僕は全然実態知らないけど、まあ例えばさ、こっちだとさ、ハリウッド系のその俳優目指してますとかいう感じの人たちはさ、
うん、
圧倒的にこう収入のない人が大多数で、でもまあ一応ほらトップの人はさね、1は何千万円とかもらえるような人もいるわけじゃない、テレビシリーズで、
うんうん、
っていうので、なんとなくこうモチベーションとその実際の収入の差をこう受け入れてる人たちが多いのかなというのがあった。まあアメリカンドリーム的な。だからアニメはそれすらないってこと。だからまあ大成功してる人でもそんなにも、まあわかんない。宮崎駿ぐらいだったら相当儲かってるのかもしれないけど。
そうでもあんまなさそうっていう。うん、
まあ職種にもよるところは多少あって、まあ、あのアニメの中出てくるのはそのアニメーターとか原画とか、作画監督とかいわゆるクリエイター系の人っていうのは多分あんまりブレイクするところはないのかなっていう。
なるほどね。
で、まあ、監督とかプロデューサーとかそういうレベルになってくると、まあまあそれなりの収入はあるみたいな。 なんか途中で誰かがその出演してる人の誰かがグラフみたいなの貼ってて、
ほうほう、
うん、そのプロデューサーとあと超人気声優とでもう桁が一つ二つ違うっていう感じでしたけどね。
まあ、じゃあやっぱりちょっとあれだよね、よくないよね。だからハリウッド系とかだとさ、まあアクターはちょっとあれだけど、あの周りで働いてる人たち、ライターとかカメラとか照明とかそういうのはさ、一応まともな
生活できるくらい
には生活できる人がいっぱいいるから、だからそういうところ、そういうところで搾取してないからさ、ハリウッドとかは、という意味ではやっぱちょっとあれなのかもね。
まあそうですね、
うんうん、
でまあその働いてる側の人も、まあ、生産性の問題ってのもあるかなと思って、まあそこも追求しだすとなんとなく歯切れが悪くなっちゃうんですけども、うん、なんだろうな、なんでしょうね、難しいですね、
うん、
日本って未だに手書きなの？
白箱だと、Excel でスケジュール管理して、まあ原画は手書きで、
すごいね、
あのセルは、まあ、コンピューター CG 彩色っつうんですかねってのをやってましたけども、
まあシーンによっては 3D もあのやるシーンがあって、
ね、
まあ何かお約束的にその原画を主張する人たちと 3D をでちゃちゃっとやっちゃいましょうよみたいな人で対立したりとか、
なるほど、ね、
そういうあの話もあります途中で、う
ん、まああのゲームのワークフローなんかだとですね、まあ最近日本でもこちらでもそうですけど、出戻りを最低限にするようにこうワークフローを作ってるんですね。あの
出戻り
コース、何でしょう、やり直し、
うん、
リテイクというのかな、
うん、
特にこちらのゲーム会社のワークフローだと、モーションチームはモーションを作ったらもう解散しちゃって、何でしょう、ゲームの初期の段階でリソースを全部作って、モーションはできましたと、これ以上はチーム解散ですっていう形になるんで、そこで新しい発注は基本的にできないですね。
なるほどね。
なんでその、なんでしょう、パイプライン式で、パイプラインの逆戻りはできるだけないようにっていう、そういうことをして生産性を上げていけば、もうちょっと楽になるんじゃないかなとか、まあ難しいと思いますけどね。まあ
そういうこと考えてそうにないよね。
うん。
うん、
まあ、何でしょう、日本で生産性を上げるっていうと、
まあ確かにね、
こう非人間的な響きがしちゃうんですけど、でも本当は生産性を上げるっていうのは人間らしい こうクリエイティブさを持つために生産性を上げるんじゃないかなという気もしてしまうわけですね。まあ、ただ現場で苦労してる方にとってはなかなかそんなの分かってるよという話ではあるんでしょうね。
まあ、あのアニメの中でももう原画手で描くのはもう時代遅れだから 3DCG やってみんなカリフォルニア行けばいいんですよみたいな、
あった
そういうシーンもありましたけど ね、
なるほどね、
う
ん、
まああとはメンタルヘルスですね、
うん、
こうあれ主人公病んでますよねこの
そうですね、
まあ、最初の頃そういう描写ありましてね、
うんうん、
こうアニメの中にこう人には見えない人形が出てきてその人とブツブツ返し会話をするっていう、
まあ最初から最後までずっとそれ出てきますけど、
でまああと後から入った信仰の人もまあトラウマを抱えてだいぶなんでしょうね悩むとかそういう描写もあり、
それはじゃあ何だろう、一応それなりにちゃんと描いてるっていうことなのそれは。
いやなんでしょうね、もうちょっとまあゲーム業界もそうですけど、うん、心を病む人って異常に多いんですね。いくつも見てきましたが、まあ、なんでしょうね。そういうケアをですね、まあ、しっかりした方がいいんじゃないか
と。いや、さっきの VR の話も、白黒さん相当病んでるなと思ったけど、聞
い
て
て。いや、僕、
それが目標だったんだっていう。
ちょっと。
だいぶやばいと思うけど、白黒さんも。
電波の感度が良すぎる。
完全に電波だったじゃん、あの話も。
ちょっと受信しちゃってる感じでしたけどね。
まあ、そう
っ
すね。うん
アニメの中で結構デフォルメして、お笑いタッチで描いてるシーンがたまにあるんですけど、あれは多分そういう風に描かないと重くなりすぎるからなのかなっていう、
あ、なるほど、なるほど、
サインかなって思ってますその最後の方の、まあ、ネタバレあんましたくないですけど、最後の方でその編集出版社の方とこう戦うシーンとかもかなりデフォルメされてて実際に本当にあったことを描くと生々しすぎるんじゃないかなっていう、そういうことなのかなって思いました
。まあ、アニメってそういうの結構するよね、
うん、いやまあ面白かったですね。
まあ、白箱っていうタイトルですけどね、まあ、非常にブラックな
白箱ってどういう意味なの
なんかカンパケして、カンパケって全部納品した時に最初にできるディスク、
うん、
放映テスト用のプレビュー用のディスクみたいな、それのことらしい。白い箱に入ったディスクだからってことらしいですけどね。
のほう。
まあ白箱のテイストでこうソフトウェアエンジニアリング業界とかウェブ業界とかやったらいろいろあるあるなことになるんじゃないかなって見ながら思ってたんですけど。
いいね。
救いがなさすぎ
る。ないね。
こうアニメーションはまだこう夢と希望を作り出してるっていう、うん、まあ、やりがいの作詞があるんですけど。
でもこっちだとそういうスタートアップ系のドラマ最近増えてるでしょ。
おお、なるほどなるほど。
例えばなんだろう。
シリコンバレー。
シリコンバレーとか、あとアマゾンがやってるベータースとか、
うん。
うん。ちょっとしか見てないですけどね。
そうね。こっちだとまああれかな。日本でだって SIR とかアニメにしたらやっぱ悲惨だと思うよ結構仕様変えてきてしょっちゅう変えてくる顧客が、
うん、
仕様変えてきて最後もう納金もしないみたいな、なんか揉めてみたいな、なんかそういう話で相当ブラックになるだけだから
面白くない
そうそう
主人公逃げ出すみたいな、
そうそうそう、うん、で作ってるのはでもどっかの会社のなんか会計システムで別に夢も希望も何もないみたいな
多分そういうアニメもしかしたらあると思いますね、すでに
見たくないなそれ
胃が痛くなるっすよね。
うん、はい、
うん、まあ、白箱自体は良かったです、うん、面白かった、
面白かったですね。もう一個ぐらい行って終わりにしますかね。
もう一個どこ行こうかね。まあもうどれ行っても僕ついていけないからどれでもいいけど
軽いやつでこうシリコンバレー IT 企業ツアーっていうこれは HISとあと JTB もあるのかな。
JTB もやってるみたいですね。
これどこで見つけたのこれ。
誰かがツイッターに貼ってたんですよね。
すごいねこれ、
うん、
でまあこのツアー自体はまあなんていうか、例えばヨセミテツアーとかな、バークレーとか、まあ、わかんないですけど、このサンフランシスコの市内を出発してバスにとかで乗りながらいろんな名所を回るっていうやつの一環で、シリコンバレーにある IT 企業の名所を案内してくれるというガイド付きのツアーですね。でサンフランシスコ市内を出て最初に行くところが、ツイッター本社なんですけども、うん、なんとツイッター本社を見学できるのかと思いきや、 あの車窓から
眺める
本社を眺めるという
すごいな
これはかなり新しい感じですね。
新しいね、うんうん、
まあでもあそこちょっとあの、シビックセンターの近くで、まあ、あまり治安が良くないというのもまあ、ね、ありますけども、それでもこうバスから本社を眺めて写真撮るんですかね。別
にしかもツイッターが建てたビルじゃないからね。一応リノベーションはしたけどあのビル、う
ん、一応あのツイッターの鳥マークがありますから、うん、一応行ったよっていうことで写真撮るんですかね。
写真撮ってね、
うん、まあでもこの後も午後も実際南に行ってスタンフォード大学とか、
うん、まあこれはいいよね、
うんうん、あとフェイスブックのあのいいねマークのところで写真を撮るとかですね、うんうん、
これも入り口だけだよね。
入り口だけ
です
ね、
多分そこで写真撮って終わりですかねあと Google のあの Android コーナーですかね、
うん、おお。
まあこれも外で写真撮って終わりです
終わりね、うん、
これなんか観光、こういう観光客向けに場所を移したんですかね。
そうですね、あのビジターセンターっていうのが別にできて、ちょっと奥まったところにですね、まあなんで奥まったかっていうと押して知るべし
ひっきりなしに観光バスが来るみたいなね。
そうなんですよね、
うんう
ん、というところで今は人通りの少ない閑散としたところに Android 人形映ってますね。
160ドル、
うん、
結構いい値段するね
一人ですよね、しかもこれ。
いや、そうだよね、
そうですね、うん、
子供でも150ドル、まあ子供は行かないかこれ。まあ確かにインテル博物館、
まあでもこれも入場無料ですからね、まあ、
ここもそんなに大きくないしな別にな。
コンピューターヒストリーミュージアムとか行けばいい。
そうね、それがないのがちょっとあれだよ ね、
うん、
まあでもそうするとちょっとギークすぎるのかも。
まああとあそこ有料だし
と時間が足りないんじゃないですか。
ああなるほど、
まあそうだね、うん、こんだけ回るとね、
うん
うん、
最後はスティーブ・ジョブスがアップルワンを組み立てた実家っていう。
これ人んちの前
民家の前に行っていいよ
今普通の民家だし、
うんいやでももうそれ住んでる人もそういう観光収入込みでやってるかもしれないですね。
まあそうかもしれないね、
うんうん、
サンフランシスコに行くとこういうのある。あ、サンフランシスコ、あの LA に行くとこういうのがあるらしいね。あの
ツア
ー、そのセレブの家を回るみたいなツアーがあって、まあ、勝手に人の家の前をこう走るだけらしいんだけど
ビバリーヒルズとかね。
そうそうそうそう、
別に入るわけじゃなくて、あのこのマンションの何階に住んでますみたいな話でしょ。
てか家の前とか通って、ここが誰々が住んでてとかっつって、うん、エレンが前トークショーで話してた気がするな、うん、
まあなんでしょうね、まあシリコンバレーまで来る機会があったらぜひこのツアーに、
このツアーで
このツアーに
まあね、知り合いを伝っていくよりも簡単ではありますけどね、
うん
うん、
まあミヤン伝っていってもミヤン車ないしな
別に全く案内できないですけどねまあこういうのをあのなんていうか面倒見が良くて対応している人すごいなと思いますけどね、こっちの日本人の人
で。確かにね、
うん
うんうん
うん、
最初はちょっとしたけどな僕も。てかまあ最初は僕も行ったことないところがいっぱいあったからさ、
うん、
それを理由に、ああじゃあそこ行こうかここ行こうかっていうのはあったけど、まあ、
とまあ昔あの JTPA っていうそういうのを、まあ、専門にというかそういうのを日本からエンジニアをシリコンバレーにいっぱい連れてこようみたいなね、うん、あのモットーでやってる組織もありますけどね、
なりましたね、
うん、まあ今もあるんですけどちょっと今は方向性が違ってはいるので、うんうん、まあ、方向性は一緒なんですけど そんな面倒見よくはやってない
んだ
よ
ね。まあツアーはやってないね、もうね、うんうん、まあどうなの、最近みんな興味あるのかな、相変わらずシリコンバレー日本の人は。
うん、時々来る方いますね。
なんか僕とかミヤが来た頃は結構さシリコンバレー熱が高かったじゃない。
確かに
ね。で僕ら来てしばらくはさそんな感じが続いてたけど、どっかのタイミングでなんかそういう感じがなくなったというか、
うんうん、学生さんはちょっと減ったかな。でもまあこちらで会社作りたいとかその系の人は少し増えてる感じもする。本当、
うん、そのツイッターでリビルドもツアーしてお金を集めるいいねこれ、リビルドでツアーしようよこれ儲かるよきっと。ツアー150
だ、
うん、HIS と JTB で、うん、あれですかね、リビルドツアーをやって
ツアーしてサンフランシスコここがミヤンがよく行く中華街のなんかヤムチャのお店とか、そういう
朝から
よく行くハンバーガー屋ですとかそういうの
全部徒歩だけどね車ないね。
徒歩とバスと
ニュー
ニー
で、
いや HIS があの車出してくれると大丈夫です
じゃあ通過するだけ
ミヤンチの前通過して
いいんじゃないですかね。
意外と楽しそう。
最小最高人数っていうんですか、
うん、
何人なんですかね。この JTB ツアーは最小人数3人って書いてあります。
あ、3人なんだ。へえ、3人でもやるんだ。
まあ番が1であればできるからってことかな。
そうか、あ、なるほどな。
別にあんなオープンのね車とか出るわけじゃない。
まあ確かにね、
うんうん、
そうか、3人だったらできるんじゃない。広島さんの車で。
それ予算の方が高くつくんじゃないかな。なんないですけどね。はい、じゃあそんなとこでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
じゃあ
ありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様です。